ブルーベリーについて。ブルーベリーはツツジ科スノキ属の植物でございます。ブルーベリーの語源は、ブルーは青いで、ベリーは核のない果肉の柔らかい果物のことを指します。例としてストロベリーやラズベリーがあります。ベリーは一般的にはジューシーな果肉であるイチゴやラズベリーなどをベリーと言いますが、植物学的な定義では熟しても皮がイチジクみたいに裂けず、やや硬い種を持つもので、カキやブドウがベリーになります。ブルーベリーの種類にはラビットアイ系、ハイブッシュ系、ローブッシュ系があります。まず一つのラビットアイ系は7月中旬以降に採れる晩生種で、土壌の適応性が高く、収穫時間が長く、たくさん採れます。また関東とその南の方で採れるので、静岡の浜松はおすすめです。ビギナー向きではありますが、気をつけないと舌の感覚でばらつきがあることもあります。ラビットアイの頂点は土壌適応性、対処性、耐寒性がいいことで、丈夫であることから初心者に育てやすいことです。また弱点は雨が原因によって、果物が裂けてしまう。いわゆるトマトがの皮がパカッて開くような場合がありますが、あれと似たような現象が起こってしまいます。他はコガネムシが苦手で、コガネムシの幼虫に根を食われ枯れてしまう可能性があります。また、ハイブッシュに比べ味が劣ると世界では言われています。ただこれは、ハイブッシュに比べ皮が厚く種が大きいからっていう原因がありますが、最近はその評価が見直されつつあります。ブルーベリーの種類その2、ハイブッシュ系。ハイブッシュは、高受粉であり、6月から7月に収穫できるわせ系です。土壌の産地はある程度調整する必要があります。またハイブッシュにもノーザンハイブッシュ、ハーフハイブッシュ、サザンハイブッシュがあります。サザンハイブッシュ以外は寒さに強いので、北米で育てる北の部分で育てることが多いです。ですがサザンハイブッシュは、関東から南、また関東を含める南に育てられることが多いです。ハイブッシュ系の頂点は何といっても美味しいところです。ノーザンハイブッシュを南でも育てられるように改良したサザンハイブッシュも、結構美味しいです。また、冬に低温の当たる時間は短いので早い栽培にも向いています。短所は、育てることが難しいことです。愛知のあるブログを見たのですが、植えたものの1半分は枯れてしまいましたという報告がありました。なので初心者向けではないです。もっとも、ハイブッシュにも結構強い品種はあります。ローブッシュブルーベリーは最後になりますが、これは野生種です。またローブッシュとラビットアイを交配させるとハーフハイブッシュになります。小さくて鉢植え向きで、観賞向きでございます。ブルーベリーの花言葉は実りある人生。釣り鐘状の綺麗な花を咲かせ、夏には藍色の実をたくさんつけることから名付けられました。ちなみに春によく綺麗な花を咲かせるブルーベリーですが、誕生花は、真夏の8月の21日であります。ブルーベリーの歴史について。ブルーベリーの歴史の始まりは北アメリカの数千年も前から。北アメリカに住んでいた先住のインディアンは果物として使い、またその果物を乾燥させれば保存食にも役立ちました。そしてブルーベリーの葉や根っこを煎じお茶にすることによって、妊婦の方の人が精神を安定させるために使用されたと言われています。17世紀にイギリス人がアメリカに行ったとき、アメリカの北東部に住み着きました。その時にイギリス人は、イギリスから いろいろ育てることができるように種のなどを持っていきましたが、イギリスと気候よりもアメリカの気候の方が厳しいため、イギリスから持ってきた種はあまり育ちませんでした。そこで、先住民はそのコーンやブルーベリーをもらい、そこでの有効活用を、イギリス人が学びました。これによってイギリス人は、新地にて、植え地にを防ぐことになりました。ここからヨーロッパにブルーベリーは広がりました。栽培家になったのは1887年、ラビットアイブルーベリーを栽培したのはサップ博士という方です。また1908年、米国農務省のコピル博士がハイブッシュブルーベリーを栽培しました。ここからは日本の話、ブルーベリーの歴史です。ハイブッシュの歴史は1951年米国のマナーシュゼッツ農地上から日本の、農林省北海道農施設のところに、ハイブッシュブルーベリーを渡され、このハイブッシュブルーベリーの適用実験をしてほしいという依頼がありました。そして1954年に、広島県園芸試験場、1956年に京都府立大学、1961年に北海道大学で、いずれもハイブッシュブルーベリーでアメリカから渡されました。1971年には、長野で本格的に栽培が開始されました。またラビットアイの歴史は、1962年に、農林省特産化により始まったとされています。また、1964年に東京農工大学の果実大学の教授だった、岩木教授は、1965年ブルーベリーの生産開発による研究という論文を発表しました。こういったところでブルーベリーに真摯に取り組んだところから、岩垣教授はブルーベリーの父と後に呼ばれるようになりました。1968年に、日本初のブルーベリー栽培園ができました。それは岩垣教授の弟子である島村さんによる功績です。そこは東京都の小平市にあります。そして1980年から本格的なブルーベリーの栽培が開始されました。歴史に関しては以上です。ブルーベリーの生産量は日本全体では年間2500トンになります。これは世界16位ぐらいの生産量で、世界1位はアメリカ、世界2位がカナダ、世界3位が中国の順番でブルーベリーの生産が盛んになっております。またブルーベリーは結構腐りやすいものなので、ドライベリーとして輸入がされているみたいです。ドライベリーの輸入量はアメリカとフランスが多いみたいです。また、年々と右肩下がりではあります。ちなみに2019年では1270トンでありました。ブルーベリーの生産について、一番多かったのが長野県482トン、2位が東京、3位が群馬、4位が茨城、5位が千葉、6位が埼玉となっています。1位以外はすべて関東地方で、なぜ関東地方が多いかというと、関東の気候と、土がマッチしているためであります。また日本三大ブルーベリー産地というものがありまして、茨城県のつくば市は、ブルーベリーシティというふうに、つくば市が名付けています。東京都小平市は、日本で初めて栽培された地であり、ブルーベリーというゆるキャラがいます。また、山梨県の、ある市では、情報不足だが、ブルーベリー狩りが盛んとされています。ブルーベリーの土の相性についてです。ブルーベリーの土は基本酸性のものを好みます。pH でいうとおおよそ5前後になります。ちなみに先ほど関東の土はブルーベリーは好ましいと書きましたが、ブルーベリーは、関東ローム層は強弱酸性であり、水はけが良いことであるから、ブルーベリーは、関東の土を好みます。 一方浜松の土は赤土であり酸性であり水はけが良いためブルーベリーとの相性が良いと私は思っております。水やりについてはサイトによってさまざまな情報がありました。土が乾かないように枝葉の広がりに合わせてあげることにすること、また大雨には注意すること、先ほども述べたように実が裂けてしまう可能性があります。静岡は雨が多い県であるため、気をつけた方が良いかもしれません。また太陽を好む傾向があります。これでブルーベリーに関しての情報は以上です。次に太陽光パネルのお話をします。太陽光パネルについてソーラーシェアリングというものが千葉県の出水市に、あります。これは、太陽光パネルと、ブルーベリーの農業を足している、のものです。太陽光パネルの仕組みについては、原子から光を当てることによってその原子の中で電子が他のところに行ってしまい、それして電気が流れてしまうという仕組みになります。光電変化率、光電変換効率というものがあります。これは光に当てたものが、どれだけのエネルギーで返ってくるか、電気変換されるかというお話です。これはおおよそよくて2割という感じになります。ちなみに電気売る余った電気は中部電力では、およそ8円で買って買い取ってもらえます。また電力が減る原因はあります。気温が25度以上1度を超えることに 0.5% 減ります。パワーコンディショナー、直流を交流電に変換する際に 5% ロスします。他はパネルの汚れ、年を取ることによる劣化による変化もあります。ブルーベリーと、太陽光パネルの発電を両立させた、川根本町のブルーベリーの例を取ります。300平方キロメートルの4分の1を使って108枚の太陽光パネルを設置しました。縦 1480mm×500mm×厚さ35mm の太陽光パネルを使いました。1枚につき 112W のスペックです。これは太陽光パネルの半分とされています。地上は 2.5 メートルから3メートルの高さに設置され、南行きは20度、パネル下は78センチ、遮光率は 27% で行われました。これをすることによって、年間13000kWh の電力を発電できます。これをすべて中部電力に売買するとなると、年間で45万円になります。またこの農家の場合は、45万円 ×20 年のお金をもらえる見込みとなっています。初期費用としましては、パワーコンディショナー2台、工事費用は込みで378万円になります。ちなみにその一緒に育てたブルーベリーですが 1.5 メートル以下で育ちに影響はありません。また、光の多いところですが、1番のは山梨、2番は長野、3位は徳島、そして4位に、我らが静岡が入っております。つまり、日光の当てる量が多いので、ブルーベリーの栽培に適していると考えられます。